今朝はヘブル人への手紙の2章の最後の部分です。先週は最初の4節を学びましたけれども、その残りの部分なんですが、14節から18節にこういう言葉があります。そういうわけで子たちが、人間のことですね、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。お祈りします。神様、今日はこのヘブル人への手紙の2章から学びます。どうぞ神様が共にいてくださって、導いてください。語るものを清めて用いてください。来てくださるお一人お一人に、あなたの御言葉が、御心が届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私たちがこのヘブル人への手紙の最初のところから学んだときに、一章の2節3節のところではこういう言葉がありました。この終わりの時には、御子にあって私たちに語られました。それまでは多くの部分に分けて、そして人たちによって、預言者たちによって語られましたという旧約聖書の時代のことですが、この終わりの時にはイエス様が来られて、そしてそのイエス様を通して私たちに語られました。神は御子を万物の創造者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。これを読むと何かすごいことが書かれている。万物の創造者、万物を、ご自分のものとして与えられる、そういうお方であり、そしてイエス様が、御子が世界を作られたということですから、創造者であり、創造者であり、創造者であり、そして神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れであるということで、さらに糸高きところで大いなる方の手において神の右の座に就かれましたということですから、これはですから私たちがヘブルの最初の部分で学んだところですね。そして先週もその素晴らしい救いから離れてはいけませんという、とどまらなければいけません、流されてはいけませんという内容のメッセージでしたから、神様は最高の、救い、最高の、メッセージ、そして最終的な、 メッセージをお与えになったということなんですけれども、その最高のお方が今日私たちが学ぼうとしている箇所では、どこまでこうご自分を低くされたのかというところなんです。そこがポイントなんですね。でそれがその どこでここではその低さが書かれているのか、御子にあって私たちに語られた神様は天から大きなスピーカーを通して私たちに語られなかったですね。人として来られた、神が人となられるというのが、どれだけ神様がご自分を低くされたのか、私たちにおそらく想像がつかないことだと思うんです。そのギャップというのがですね。そしてもう一つ、ここでは御子は罪の清めを成し遂げ、これを成し遂げるために神が何をしなくてはならなかったか、そこには十字架があります。その十字架というのは神様にとってどういうものであったのか、どこまでご自分を低くされたのかということを、考えさせられます。でそのことをパウロもフィリピの2章のところで、キリストは神の見姿であられるのに、神であったのにということをですね、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神様が人となられた、私たちと同じように。そして、人間になるなら王様のような、そういう人間になられたのかというと、そうではなくて、イエス様が、クリスマスが近づいてますけれども、イエス様がお生まれになったのは宮殿、王宮ではなかったですね、馬小屋ということで、そしてしもべとして人間に仕え、そして最悪最低の死に方で、死んでくださったということです。それが十字架ですね。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。ですから十字架で終わらないんですね。さっき日向君と一緒に十字架があって復活があります。そして復活があって昇天、ご自分の栄光である神の身元、父の身元に戻られました。でヘブルのメッセージは、そこで私たちを神の右の座において、私たちのために取りなしてくださってますということが、ヘブルの手紙のメッセージでありますけれども、ですからこの神様はご自分を低くする、へりくだった神様であるというのが聖書のメッセージです。へりくだるということと神っていう、それは普通一緒にはならないと思うんですけども、聖書の場合、それが聖書の神はどういうお方であるのか、へりくだるお方である、イエス様もご自分で私たちを疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいって、私は へりくだっているから私の首輝きを追って私から学びなさいということを言われました。そしてこのイエス様は十字架と復活を通して何をもたらしてくださったのかというと、救いでありますけれども、救いというのは何なのかということをですね、ただ自分たちの罪が許されて、あ、きれいになってよかったということではなくて、神様との関係が回復したということをですね、そして回復したということはその関係の中で生きる、それが救いですね。そして十字架と復活は私たち人間の人間性というものも回復させたということになりますね。本来私たちがあるべき姿、神の形に似るように、神に似るように作られた私たちがイエス様の十字架と復活によってそのように変えられていく、罪によって歪められた自分たちがでありますけれども、それがその私たちが神様の新しい創造によって変えられる、恵みによって変えられていくということですね。第一コリントの15章のところでアダムに関してこういう言葉があります。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。私たち人類の先祖であるアダムとエヴァが神様に背いた、でそのようにして死、災い、苦しみというものが世の中に入ったわけですけれども、私たちはそのアダムの足跡に従って、そして、罪の道を歩んでしまった。ですから私たちも死の道を歩んでいるわけなんですけれども、ですからこの世の中にあるもの、いろいろな苦しみ、悲しみというものがありますけれども、それは、言い方によっては死というもの、罪がもたらした死というものの症状というふうにも言えるのかな。罪がもたらしたもの、それが世の中にあるいろいろな災い、苦しみ、悲しみ、そしてそれが最終的には死にたどり着くという、ですけれども神様がそれをひっくり返した、それを変えた、その死を滅ぼしたというのがメッセージですね。ですからこの第一コリントの15章のところでこう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった、神様がそのように作られた。最後のアダムは、最後のアダムというのはイエス様です。アダムは命を与える御霊となりました。ですからアダムが成し遂げることができなかった、人間として本来歩むべき道を、アダムはその道を外してしまった、踏み外してしまったということですね。罪というのはこう迷子になるというか、道を外すということですから、的を外すということですから、アダムはそういう道を歩み、そういう道を私たちに残した、私たちに紹介し、私たちは、人類はその道を選んでしまったということでありますけれども、最後のアダムは、ですからアダムは、最初のアダムは私たちに死というものをもたらし、死の生き方というものを紹介し、 そしてそのアダムの道を私たちは歩んでいますけれども、イエス様が来られて、その道ではなくて私が道であり真理であり命ですよ、私を通してあなた方は本来あるべきところに、本来行くべきところに行くんですよということで、イエス様が来られたわけですね。最後のアダムは命を与える霊となったというふうに、ですからそのために神様は人となって来られた。そしてその間ずっと、さっき日向君と一緒に考えたのは、神様は私たちと一緒に苦しんでくださっているお方だ、誰も知らなくても誰もわからなくても理解できなくても世の中に一人だけ理解できる方がいる、私たちのことをですね、それは神様である、イエス様である。ですからおそらく先ほど私たちが歌った賛美歌の312番というのは、そのことを私たちに語りかけてくれる賛美歌なんだと思います。慈しみ深き友なるイエスはって、私たちの弱さを知って憐れんでくださる世の友が私たちを捨て去る時でも、そこにイエス様はおられるっていう歌ですよね。でそれは聖書がそのように教えている、その聖書の教えを歌っている歌だと思います。聖書が私たちに教えることは、神様は私たちと共に苦しんでくださる神様であるということですね。最初に神様の苦しみというか心の痛みについて語っているのは創世記に出てきます。創世記の6章ですね。こういう言葉があります。地上に悪が増大していた時、人々が罪の深みに入っていった時、神は心を痛められた。人々が罪の中にいる時、罪は人々を苦しめます。一時的な楽しみはあるかもしれないですね、快楽はあるかもしれないですけれども、罪は人を苦しめます、悲しめます、滅ぼします。それをご覧になって神様は、自分から離れたからだ、ざまあ見ろとは言わないですね、ほら言ったこっちゃないとは言わないですね。神様は心を痛めたというふうに書いてあります。ですから神様は私たちが苦しむのを見て、自業自得であっても神様は一緒に苦しんでくださる。イザヤの63章の9節でも、彼らが苦しむとき、いつも死も苦しみました。イスラエルのことですけれども、そしてイスラエルを神様が、おんぶしてくださったというか、追ってくださった、背負ってくださったというような表現がそこにあったと思います。だけれどもイスラエルは神様から離れていったというふうに続く聖句でありますけれども、新約聖書に入ってパウロがまだクリスチャンでなかった時ですね、パウロがユダヤ教徒で熱心なユダヤ教徒で、そして教会を迫害する立場にあった時に、イエス様は、復活されたイエス様はパウロの前に現れて、サウロという名前、二つ名前ありますね、パウロはサウロ、そしてサウルという名前とですね、そしてイエス様が言われたのは、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。イエス様はもう天におられたですよ、昇天されたわけですから、十字架につかれ、復活され、そして天に戻られて、本来痛くも痒くもない場所におられるわけですけれども、イエス様は天において教会を迫害するパウロに、パウロよ、サウルよ、なぜ私を迫害するのか、なぜ私を苦しめるのかっていう、そういうことを言われたということは、教会が迫害される時、クリスチャンが苦しむ時、 神様は共に苦しんでくださっている。私たちが泣くとき、神様は共に一緒に泣いてくださるんだと、そういう神様であるということです。そして逆に私たちにパウロが教えることは、神様の聖霊を悲しませてはいけないよ。私たちの心、私たちの行い、それは神様を悲しませることもできますよ。神様を喜ばせることもできますよ。神様はそういうお方であるということです。そしてそのことを教えるために、神様は人となって来てくださったということです。それがクリスマスですね。人となって、神が人となって来られた。私たちは自分たちの力で神様のもとに行くことはできない。どれだけ私たちが賢くなって強くなっていろんなことを悟ったとしてもですね、ですけれども神様の方から来てくださった。ここで考えさせられたのは、このダミアン神父という有名な方ですけれども、今から100年以上前に活躍した方ですが、ハワイのモロカイ島というところですね、ハンセン病患者が住む島として指定されて、そしてハンセン病であるということが分かった場合には、もうすぐそこに送られて隔離されたという、そこには死ぬために行った、他の人にうつらないように、その雷病と呼ばれていて恐れられていて、正確な知識もありませんでしたから、とにかく隔離しなくてはいけないという、そういう考え方で、そういう方針が取られたときに、このダミアンさんは、33歳の時にその島に行きます。司祭として教会活動をそこで行うために、亡くなった場合には人を葬るために彼は自ら行きましたね。そして、16年間ぐらいいるわけですけれども、彼は49歳で亡くなります。33歳の時に行って、そしてその島で亡くなります。で、彼が行った時には最初はその島にいる患者さんと自分の間にどうしても越えられない距離があるっていうふうに感じたようです。そして彼のメッセージの中でも、あなた方、ハンセン病患者のあなた方はっていう、そういうメッセージであったわけですが、大体彼が島に行って5年後に彼自身がハンセン病にかかります。そこで変わったようです、その関係がですね。彼のメッセージも、あなた方ではなくてハンセン病患者である我々というメッセージになりましたね。彼らの一員になった。その時に、その時までどうしても埋められなかったギャップというものが埋められた。人々が彼を受け入れてくれた。そして、彼はその後亡くなってしまうわけですけれども、彼のそのそれがまさに、それはどこから来ているのかというと、イエス様の心ですよね。彼は、イエス様は33歳で十字架につかれた。 私は33歳でイエス様の後を従ってイエス様のためにこの仕事に就きますというそういう姿勢で、モロカイ島に行きましたね。そして当然自分も受かるかもしれないというそういう覚悟で行きました。49歳の若さで亡くなったということですけれども、もう一つ似たような話、この人は皆さんも知ってるかもしれないですけど、私のメッセージからよく出てくる名前です。ハリー・パックさんという日本生まれの、2代目の宣教師ですね。今でも、茨城の、日立です。大宮には茨城キリスト教大学っていうのがありますね。その大学を始めた創始者の一人です。最初は短大で始まったようですけれども、その時彼も教師の一人として教えていて、これ戦後間もなくですから日本がまだとても貧しい状況にあった時で、彼は授業の時に、教壇に立って教えてた時に一人の学生がこう言ったそうですね。あなたには私たちの気持ちはわからない、そういうふうに言われた。あなたはきれいな服を着て、そして靴を履いて、半数の学生は靴を持ってなかったようです。その時にはですね、それでその町で車を持ってる人は誰もいなかったですけども、車を乗って、そんな人が私たちの気持ちが分かるわけがないというふうにハリファクさんに授業の時に言ったそうです。でハリファクさんは怒るのではなくて、しばらくこう舌をうつむいてたっていうんですよね。そして涙がこうポトンポトンとその教壇上にこう、まあ落ちていた。そして謝ったそうです。分かった、そういうふうに君たちは感じたのかっていうことで、それで次の授業の時にハリファックさんがなかなかその授業の時間が始まったんですけども来なかったんだそうです。で学生たちはあれちょっと言い過ぎたかなっていうふうに心配したらしいんですけれども、そしたらハリファックさんが遅れて入ってきて、その時には彼はあ背広ではなくてかなりボロい服ですね、農民お百姓さんが着るような農作業をするときに着るような服を着て、そして地下足袋を履いてやってきたそうです。そして遅れた理由というのは、彼は車も売っちゃったんだそうです。そしてその代わりに自転車を買った、自転車にした。そしてその自転車の空気が抜けちゃったらしいんですね。でどっかでこう空気を入れなくちゃいけないということで、それで遅くなってしまったということだったそうです。それで学生たちは慌てたそうですね。でも本当に感動したというその話というのは、あの後でそこにいた学生が出版する本の中で語っていましたから、彼にとってその大学生活の中で一番思い出、一番印象深かったということで、学生たちは慌てて先生車買い戻してくださいっていうことで、分かりました、先生の気持ちは分かりましたということで、そういうふうにお願いしたらしいですけれども、それは人間同士の話でもそういう素晴らしい話があります。でもこの二人は誰からそういう姿勢を、へりくだった姿勢を 愛の姿勢を受けたか学んだかというとイエス様ですよね。そしてイエス様ご自身は私たちが想像つかないぐらいのそのギャップですね、ご自分を低くされた。そしてそれは私たちを救うためであった。その理由だけですね。ですから私たちが先ほど読んだ、そういうわけで子たちが皆体はですね肉体を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエス様の死は私たちの罪を許すだけではなくて、そしてその復活によってその死を滅ぼした。罪がもたらす呪い、災い、それを神様は、イエス様は十字架と復活によって滅ぼした。ですから今日先ほど篠原さんの時に森田さんも読んでくれた箇所でありますけれども、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ですから、私たちにその生き方を、教えてくれた。そして、悪魔の技を滅ぼしたということですけれども、それが消えてなくなったということではないです。ただ死というものが力を失ったと言いますかね。聖書後で出てくる聖句では、その死というもののトゲがおられた。毒蛇の怖いのはその毒の牙ですね。十字架は何をしたかというと、その牙を折った。そしてですから入れ歯みたいな感じで、そんなのでこう噛まれても全然怖くない。気持ち悪いですよ。死というものは変わらないですけれども、その表面的なものは変わらないですけれども、一番怖いところ、毒、その死の毒を取り除いてくださったということだと思います。ですから私たちは、イエス様が十字架と復活によって永遠の命というものを明らかにされた。そしてその道を開いてくださいました。それでも私たちはこの地上で生活する限りにおいて、さまざまな災い、死、怪我、病気、そういうもので苦しむわけですけれども、ですけれどもそれらのものが私たちを滅ぼすことはない。イエス様が死を滅ぼしてくださったから。そしてそれらのものに苦しむときにイエス様は一緒に苦しんでくださるということですね。ですから、第一コリントの15章にこういう言葉もあります。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この体ですね、栄光の体が与えられる。この死ぬべきものが死なないものを着るとき、私たちもイエス様のように復活が与えられる。このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死が勝利によって イエス様の勝利によって飲み込まれたと、そういう表現ですね。死が死んだということです。死が滅びた。ですから私たちが好きな聖書の言葉に、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。で、今日私たちが学んだ聖書の箇所はそれにもう一つ大事なことを教えてくれますね。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている私たちを助けることができるのです。その試練から脱出の道を備えてくださる神は、その道を一緒に、そこに導き、一緒に歩んでくださる。試練の中にも一緒にいてくださるという約束です。そういう、励まし、恵みを私たちは受けています。ですから、これが最後になります。第2コリントの一章のところで、パウロは、私たちの主イエス・キリストの父である神が、神、憐れみ深い神、あらゆる恵みに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。ここで二つの大事なことが言われています。神様は私たちをどんな状況にあっても慰めることができるお方です。そしてそういう慰めを私たちは受けていますから、他の人たちがその慰めを必要としたときに、私たちはその慰めを提供することができますという、そういうことですね。神様は私たちと一緒に苦しんでくださる。そして私たちもお互いにその苦しみを、慰め合い、励まし合って、神様と共に、そして、クリスチャンとして私たちも励まし合いながら、そして慰め、励ましを他の人に提供しながら生きることができるということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日ヘブル人への手紙の2章の終わりのところで、天地万物をお作りになった全てを治めておられる神様が、どこまでもどこまでもご自分を低くしてくださって私たちを救うために来てくださり、そして十字架についてくださった、そしてその死をもって死を滅ぼしてくださったということを考えました。ですから私たちはどんな状況にあっても希望を持って慰めをいただいて、そしてあなたにある喜びと平安をいただいて生きることができます。また罪によって、悪魔によって暗闇になってしまったこの世の中にあって、あなたからいただいたこの光をもって世の光として歩むことができます。どうぞあなたからこの恵みを受けている私たちが、世の光としてこの恵みを分かち合うでいくことができますように、またお互いに励まし合い慰め合って、あなたと共に
歩み続けることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。
アーメン。